なたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
はい、10月になりましてね、急に涼しくなりましたよね。中央区の銀座と日本橋を結んでる中央通りの花壇あるのご存知ですよね。みんな足元にずーっとずらーっとこう花壇がありますが、そこにもね、サルビアとか秋のちっちゃな花々が植え替えられて、結構秋だよっていうのを知らせてくれますよね。昔はそうだな、ススキなんてのもなんか空き地があればね、生えてたもんなんですけど、なかなかススキってね、中央区内で、まあ築地川公園とかにはね、よく銀蔵さんが教えてくださいましたけれども、ススキとかいろんな草花あると思うんですけれども、ススキないかななんて探してたところ、ですね、先月南谷はですね、犬島というところに、岡山県なんですけれども、行ってですね、お芝居の公演してたんですね。なんと海岸に、砂浜にですよ、イントレといって、ね、ちょっと鉄骨立てて、でそこにスピーカーとか乗せて、それでそこを舞台にして、海岸の海岸から道に上がるこの石段みたいなところにお客さんをずらっと入れて、それでお芝居してたんですけども、その岡山県の犬島っていうところが、またこう時間の流れが止まってるみたいなところで、そこでいろんなやっぱり植物を見かけたので、ちょっとその時の模様をリポートしてあるので、まずはそれ聞いてください。
ハブにされてない。そうそう、もう二度と島には終わりない。
いやだ、すごい。これなんだ、ススキかな。
すごいですね、これね。
ススキですか。
ススキじゃないと思うんですけど、
なんだろう、
なんだろう。何もかも大きいです、島が
大きいです。
カマキリとか、
はい、
ナナフシとかさ、
ナナフシって何？
カマキリのちょっと気持ち悪い、バッタとカマキリが混ざってる、とか、チョウチョとかトンボとか全部来てた。
へぇー、
クモも大きい。
怖いですね。
はい、ちょっとお聞き苦しい録音だったですけれども、これはですね、なんていうの、録音器具を持っててなかったから、携帯で、こう、いろいろ質問なんかをしてたんですね。この質問に答えてくださってたのが、岡山、その、犬島に住んでらっしゃるアートファームというね、非営利団体の林さんという画家の人なんですけれども、もう、犬島が気に入っちゃって、そこに住み着いちゃって、それでいろいろ犬島のことをやってらっしゃる方で、で、ついていきなり、5分か10分ぐらい前に始めましてだったんですけれども、すっごくいろんなことを、親切に案内してくださって、これはね、私が、着いてから、宿に行くまでの間にちょっと時間があると。それなので、みんなでご飯を食べましょうと、ご飯を食べている間に、どうしても郵便局から、はがきが出したかったんです。というのは、はがきの消印ってあるじゃないですか。消印が、その郵便局で出せば、その郵便局の消印を押してくれると、消印フェチのお友達がいまして、その人にどうしてもそこから出したかったから、案内してもらったんですが、案内してもらう すがらっていうんだっけ、道すがらですね。すごく大きいススキみたいのを見つけたんですよ。で、あれ、ススキなのかどうなのかって質問したとこから始まり、そしたらどんどん話は動物っていうか、生き物の方になっちゃったんですけれども、すごく親切にいろいろなものがこう島にいると。まあ、植物もいわば、生物の一つですからね、そんなリポートをお届けしたわけなんです。なんか、カニがいるだ、大きなバッタがいるだって、言われて、その後島の中を歩くたびにこう下向いてすごく観察するようにしてたんですけど、確かに大きなバッタにあったので、それは写真を撮ってきましたから、中央 FM の裏ノートミナミズムのブログなんか覗いていただくと、写真が、恐ろしいバッタ、デカバッタの写真がアップされておりますし、あと林さんがおっしゃる通り、カニがたくさんいました、犬島には。で、それを見て何を思い出したかっていうと、あれ、ジョニー・ディップのパイレーツ・オブ・カリビアンの3かなんか、シーズン3かなんかで、ジョニー・ディップが夢見た中に、すごいカニの大群に襲われるっていう夢を見て、そのぐらいカニがいたので、で、あと、お芝居は海岸でやったんですけれども、海岸には、クジラが海岸に打ち上げられたっていうお芝居だったんですけれども、クジラ役の人っていうのは、砂浜に 寝そべってなくちゃいけなくて、そこを船虫が人間、なんだこれはっていう感じで人間の上に平気でこう乗ってくるという。でもその役はクジラだから、人間として反応できないから、キャーとも言えずに、大変だったろうな、クジラ役の人たちはって。まあ、とにかくいろんな生物が、たくさん犬島にはいて、そして何もかも巨大だという、そういう植物から何からね、植物から何から巨大な、よく多分日光と、土の栄養がすごくいいんだろうなと思うんですけれども、そんな島で、花散歩をしたという、様子を伝えようと思って、今月は、犬島花散歩にしました。それで、もう一つ、梅雨草がとってもその時期綺麗だったので、都会で見る梅雨草の色よりも、なんか青が深いような気がしたのは、私の目の錯覚なのかなとか思いながら、日々、いろいろな花を見て回るのが好きな南谷です。では、今日の2曲目いっちゃおうかな。ピンクフロイドで、まだ。
読書紹介コーナー、リブル。
10月のリブルは、ちくま、日本文学全集、菊池寛、取り上げてみます。これ想定がまず、このちくま日本文学全集は、想定誰？庵野光政って書いてありますね。なんか、花札、わかりますかね、皆さん。花札の、お月様が、すごい派手な花札あるでしょ？お月様が丸にでんって。それがうまーく、お山とすすきですよ。すすきの絵の中に組み込んであって、とってもなんかほっこりする想定になってます。菊池寛です。はい、菊池寛はですね、菊池博史本名ね。1888年、1948年、ご存命だった、人ですけれども、高松、ね、元儒家の生まれです。高松藩のね、極貧に育つって書いてあります。すごい貧乏だったらしい。大正5年、第4次新市長というね、同人誌に加わり、屋上の狂人や父帰るを発表。大学卒業後、時事新報社に入社して、温州の彼方にで作家としての地位を確立したって書いてあるんですけれども、この人は早稲田大学で卒論はなんとね、アイルランド英国の近代劇。私なんで菊池寛知ってたかっていうと、やっぱりお芝居に関係する、人だからなんですよ。29歳の時に父帰るっていう、作品書いていて、あと屋上の狂人というのも戯曲ですし、その戯曲を書いてたっていうことで知ってたんですけれども、小説を読むのは久しぶりだったので、結構面白かったですね。そして菊池寛の特筆すべきところはですね、文壇の長だったんですね。文芸春秋っていう、今もね、ある芥川賞やってるとこですよね。芥川賞、直木賞をね、主催してるとこですけど、そこの創始者ですよ。だから私のイメージでは文壇のドン。だから、まあ、一応、群れるのが好きな人っていうか、そういう言い方はないな。まあ、でも、1935年に芥川賞とか始めたりですよ。あと、初代文芸家協会の初代会長だったり、ね、するわけですから、みんなが慕ってついてったっていうか、まあ、親分肌だったんでしょうね。そんな人の、温州の彼方にを読んだんですけれども、これがまたね、私、これ、ですね、羅漢寺っていうのが大分県にあるんですけれども、羅漢寺っていうところに行ったことあるんです。そこに、道門、もう昔から言い伝えられている道門があって、ここが、例の温州の彼方にの、主人公が掘ったね、トンネルなんだよって言われて、その時は読んでなかったからピンとこなくて、うん、なんて思ってたんだけど、この本を読んだら、温州の彼方にを読んだら、もうそのありがたさが分かっちゃって、もう一回羅漢寺に行くことがあったら、道門ね、のところでこう手を合わせたいぐらいな話でした。主人殺しの罪人が、もう、それからどんどん落ちていって追いはぎになって、だけどある時、思い直して、どうやったら人に恩返しできるだろうと。それで、いくつもの年を重ねて、その、大分県に流れ着くわけですよ。 最初江戸にいたのに。で、流れ着いた先で、トンネルがないがために山を登って、堰を越えようとして、何人もが、そこから転げ落ちて命を落としているっていうその山肌に、自分一人でトンカチと何のみを持って、それでトンネルを掘り始めちゃって、それで、最初のうちはみんなにバーカバカって言われるんですけど、だんだんそのうち人を巻き込んで、最後、こう、みんなの力で、というよりはその人の執念の力で、トンネルが掘り出されたっていう、そういう話なんですけども、まあ、その恩衆の彼方にを読んだ時には、その描写、なんていうのかな、その、人間のなんかその、ひどい追いはぎだった頃の描写から、それから、こう、そんな尊いことをするようになるまでの描写が、なんていうのかな、うん、上辺だけじゃなくて結構人の嫌なところ書いているなとこの人はと思って、その菊池寛の恩衆の彼方にの、人間の描写力っていうのにちょっと、恐れ入ったという気がしますので、もし、この秋、うん、なんかありがたいものを読みたいなって思う人がいたら、この菊池寛の恩衆の彼方にっていうのを読んでほしいですよ。なんで恩衆の彼方にっていう題なのかっていうのは、この、追いはぎであった一罪人が、とてもありがたいことをして、そのためにある人の心をも変えてしまったという、理由から恩衆の彼方にという題がついてんですが、それ読んでみるとしみじみわかるので、読んでみてほしいなと思います。今月のリブルは、菊池寛全集から恩衆の彼方にお届けしました。来月も引き続き菊池寛行きますから、お楽しみに。